死神くん、老夫婦の幸せ、オレオレ詐欺の孫に悪魔がささやく。で、ついに菅田将暉扮する悪魔に対して三つ目のお願いを託してしまったおばあさん、とうとう魂を奪われることになってしまったって思ったのに、なんとその前の二つの願いはね、本当の孫じゃなかったっていうことでなしにしてくれた。あの悪魔なかなかいいやつってことで、うん。でまあとにかくね、死神にせよ悪魔にせよ結構ヒューマンな部分を持ち合わせていてね、思ったよりもいい話っていうのが多いんだけど、うん。でそれにしても漫画家の遠藤浩一が死神くんを連載していたのは1983年から1990年、うん。そんな昔の作品をね、今更ながらにドラマ化しようっていうのはやっぱり大野聡主演っていうことがありきだった、うん。でそのあたりのことも含めて中田秀夫監督自身は公式サイトのインタビューで、最初に死神くんの企画に触れた時、人生の最後の時に寄り添う死神というヒューマンでありかつ正義心もあるという設定にすぐにピンとくるものがありました。3年前の震災の後にドキュメンタリー映画を撮らせていただき、その時に残された方々へのインタビューなどを通して生と死というものについて考えました。今回はその死を迎える本人を通して同じテーマを撮れるというのが偶然ではありますが、その時の体験と重なるものがありました。すごくやりたいなと思ったのが最初の印象でした。そして物語の世界観に関して感じたこと、死神、監視官、主任、悪魔がいて、その相対するところに人間がいて、死を前にして慌てふためいたりエゴがむき出しになったりするのだけれど、最後にはある程度の満足感を得て死を迎えることができるという遠藤浩一さんの原作にのっとったテイストというのは外してはいけないということですね。そこには最大限のリスペクトをしました。さらに社会悪に対する正義感というのも外してはいけないと感じましたね。それとテーマもいじめや会社の上司との圧力など身近であり現代的なものが多いことに関しては、原作は30年前ですが今の問題ともリンクしていて全然古臭く感じないですよね。表面化していないだけでいろいろな出来事が今も昔も脈々と続いているのかもしれません。生きづらい世の中だなって思っている人たちがこのドラマや原作の漫画を通して何かを感じてくれたら嬉しいですね。なので原作のエッセンスは大事にしつつという中でのこだわりは、物語のテーマ的にも真面目に捉えるとすごく重い話なのですが、それをいかに金曜の夜に楽しく見ていただけるかというところですね。そこで大きな意味を持ってくるのが、大野くんのひょうひょうとした雰囲気と人間とは少しずれた感覚を持つ死神のキャラクターです。大野くん自身が持っている身軽さ、軽やかさがうまく物語と調和するのではないかと思っていました。大野くんに関しては同じ業界の仲間内から天才肌らしいという噂は聞いていましたが、本当にその通りでした。演技に関しては天性の感がありますし、体のキレもいいので宙を飛んだりするシーンも安心して見ていることができました。特に印象的だったのは第1話なんですが、福子と死神が図書館の前のベンチで話をするシーンがありました。お芝居は長回しでカメラは少し引き目に撮っていたのですが、ふと一瞬大野くんにカメラが寄ったカットがあったんです。その時の大野くんの表情がすごく良くて、わずかに微笑みをたたえながら死ぬというのは本当にそんなに悪いことなのかということを福子に問うのですが、すごく素敵な表情だったんです。僕が思っていた大野くんにしかできない死神というのは例えばこういうカットにあったんじゃないかなと。大野くんは大変多彩な才能の持ち主ですが、僕が見ているのは彼の俳優という側面、そこに33年間生きてきた中で得た何かが確かに加わっていたんでしょうね。なるほどね。うん。まさしく大野聡だからこそ今の時代に死神くんのドラマが成立したと。で、ところで今度の6月6日放送の第7話にはね、なんと黒柳徹子さんがゲスト出演。で、演じるのは黒柳徹子本人役。うん。あの、清水くるみ扮するシンガーソングライターの立花ゆかりについて、テレビ局にやってきた死神くんと廊下で遭遇。でももちろん、黒柳徹子さんにはね、死神くんの姿は見えていない。まあね、本人役で見えてるとなるとね、ちょっとシャレが強すぎるというか、なんというか。で、 見えないからこそ起こる様々な出来事が死神くんを困らせるっていうことらしいんだけど、
うん、
ということで、とにもかくにも死神くん、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。